厚志塾長の教育相談です。私学塾塾長波点松先生です。こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあそれでは早速いつものようにご相談から参りましょう、
はい、
まずは中学校2年生女子ラジオネームぐるるさん。志望校を選ぶとき手が届くだろうという学校にした方がいいのでしょうか、それとも高いレベルの学校を目指した方がいいのでしょうか。
はい、
うん、はい、だんだんと考えるようなお年頃になってきました ね、うん、ね、
はい、
はい、同じく中学校2年生女子のみはたんさん。私は部活をやっていて家に帰ると疲れてすぐ寝てしまったり、いろんなことに気を取られたりして宿題をやれずに困っています。部活との勉強の両立ですよね。
あとあれですか、その机に座ってから、こうなんか鉛筆持ってもね、
はい、
こうやる気にならないってことかな、
でしょうかね、はい。まあ、こういった2つのご相談が来ておりますが、そのお話の、まあ、回答というかご相談に答えていただく前に、塾長ったら小学校に、
そうなんですよ、
講演会に、
はい、
なんかこう小学校っていうのがこう結びつかないところがあるんですけど、南部町の福田小学校で講演をされてきたんですね、
はい、
対象は
小学校1年生から6年生まで。
え、1年生から6年生まで、
ちょっと、ね、
ますますちょっと普段の塾長からイメージがちょっと違うかなっていう、
ね、高学年だけだったらね、
5年生6年生っていうんだった
ら、1年生2年生ってね、どんな話を聞くのかなみたいな、
どんな話されてきたんですか。
いやそれはね、行くまで分かんないですよね、どんな感じみんなちゃんと座ってました ね、お利口さんで、
はい、ね、新聞の方にはその塾長がお話をされているお写真付きで記事が載りましたけれども、その中のちょっと一文ご紹介させていただきますね、
はい。
家庭学習をテーマにした講演会が行われ、児童と保護者約300人が学習の大切さを再認識した。波田山さんは宇宙などの単語を例えに、実際に行ったことがない場所でも言葉を聞いただけで頭の中でイメージできることの素晴らしさを強調、言葉をいっぱい知ってる人の方が豊か、勉強は言葉の数を増やすことと学習の楽しさを紹介したとあります。
そうですね、
豊か、
なので今やる気が大事じゃないですか、社会人でもね、
はい、
どうもうちの社員はやる気が出ないとかね、あると思うんですけど、
はい、
電子黒板を入れたらいいんじゃないかとかね。それから iPad ですか、なんか端末を一人に持たせる市町村教育委員会が、最先端だみたいなニュースがね、
は
い、
ありましたね。
ありますよね。あと画像にして家に持ち帰らせるとかね。
はい。
いろんなことを皆さん考えてますが、なんか飛び出す絵本みたいな感じですよね、昔の。
ああ、そうですね。
なんか絵本が飛び出したってびっくりしましたよね、あの頃ね。なのでね、それでやる気が出るなら苦労しないじゃないですか。
最初は目新しいから飛びつく音は飛びつくんでしょうけどね。
なのでね、こうラジオでこうやってお話をしてますけども、
はい、
多分皆さん頭の中でこう想像してるんだと思うんですよね。
うん、
いろんなことをね、お話のことを、ですよね。飛び出すラジオになったらどうですかね。こう見えるとかね。
ね、こう香りがこう、
そうそう。で、それでこうやる気が出るならね、そうしてもらいたいですよね。
本当ですね。
はい。
そうなんですよね。で、もう早速その講演会、
はい、
その参観日の日に行われた講演会ということで、その保護者の方もね、
そうですね、体育館に集まってもらってね、
はい、参加されたということなんですが、もうたくさんのお礼状といいましょうか、感想の言葉が小学生の皆さんから届けられているということなんです。こちらちょっと6年生の方からいただきました。その講演会を聞いてということで、はい、ちょっとお名前はフルネームではなくて名字だけご紹介します、はい、滝田さん。僕は波田山先生の講演会を聞いて勉強への意識が変わりました。家に帰ってから母と豊かさの話や波田山先生の息子さんの話で盛り上がりました。また家での勉強でその日の勉強が終わっても明日の分までやっちゃおうかなと思ったりしながら勉強しています。波田山先生、豊かさや勉強のお話をありがとうございました。これで勉強に集中して取り組めそうです。ありがとうございました。すごいですね。
嬉しいですね。
もう効果てきめんっていうやつですね。
本当に迷惑かけちゃったんですよ、40分でって言われたんですが、
はい、
ちょっと校長先生が、 熱く語るときはちょっと延長してもいいですよって言われたんで、
はい、
ちょっと延長して60分喋っちゃったんです
。60分
1.5 倍喋りましたけど、
その60分間1年生から6年生までしっかりと、
みんなさんね、ちゃんと座ってね、すごかったですよ。はい、嬉しいことです。
はい、
はい、
同じく6年生もう一方、島森さんからです。私は先生が豊かさについてお話ししていたことが一番心に残っています。私も豊かさと言われると食の豊かさを思い浮かべました。でも物質的な豊かさだけではなく、言葉の豊かさ、心の豊かさも大切だとおっしゃったので、確かにその通りだなと思いました。他にもいろいろと勉強になることを教えていただきありがとうございました。これから先生に教えていただいたことを生活に生かしていきたいと思います。
いや、これなんかね、中3生の作文より立派ですよ。
そうですね。
いや、ま、
なんかもうちょっと涙出そうになりました。
そうです。中3って言っても、中3でも書ける子もいますけどもね。立派ですね。
でも先生が、塾長がお話ししようとした、その心の豊かさをしっかりとこう正面から受け止めてるところが素晴らしいですね。
そうですね。で、新聞にも載りましたけど、黒板しか使いません。
はい、うん。
ええ、
うん、黒板写真があります。
黒板しか使わないです。
本当の黒板ですね。
パワーポイントとかそういうのなしで。
はい。
黒板だけ。
はい。
あとはみんな想像してもらうんです。
ね、ここに書いてあるのは、豊かさと、私学塾の私学、学を志すというこの単語しか書いてなくて。はい。
ま、ですね、うん、例えばその、お手伝いとおだちんってありますよね。
はい。
お手伝いとおだちんっていう時に、お手伝いしたらおだちんあげるじゃないですか。
はい。
先におだちんあげる人いますかね。
え、それは何ですか？これあげるからやりなさい。
例えば何かお掃除したらお立ちあげるよって、
う
ん。今あまりないですけどね。
うん、
例えばイメージでいいね。
はいはい、
じゃあ兄弟いっぱいいるんだけど、じゃあ庭掃除しなさいなんて言った時に、じゃあやったら10円あげるよみたいな。先に10円あげるから掃除しろって話ありますかって。例えばボーナス出すよって頑張れよって言って、うんうんうん、7月いっぱいとかって言ったけど、ボーナス先に出しちゃって頑張れよって頑張りますかみたいな。
それはちょっとね。
ないでしょ。
ないですね。
ところがね、おやつと宿題ってどうですかね。ただいまーって帰ってきて、おやつって言っておやつ食べなさい。宿題やったらおやつだよ。
じゃないですね。
ね、おやつ食べてから宿題。
うんうん、
で、テレビ見て宿題。
はい、
寝る前に宿題、はい。どうしてやらないのって。それやらないでしょ。
まあね。
うん、やらない。
は
い、
先に美味しいものが来ちゃいますからね。
そうそうそう。だからでも可愛いんですよ、子供って。可愛い。
うん、
で、特におじいちゃんおばあちゃんなんかもっと可愛いでしょ、うんうん、そしたら絶対に先におやつ出ますよね。
うん、出ますね。
やらないです
よ。ご飯の前におやつなんていう子もいますからね。うん、
それが3歳から6歳まで、学校に上がるまでに、
うん、
例えば丸付けするときに答えを見る、
うん。
答えを見てからペンで書いて丸付けする。じゃあダメなわけですよ。
ダメですね。
ダメなんですよ。
はい、
それがね、性質になっていく。それがね、15歳過ぎると個性って言ってる。
それは違いますね。
うん、だからやらない自分になっていく。宿題を目の前にしても辛い。で、辛いとカウンセリングみたいな。スピリチュアルみたいな。そっちじゃないぞ、みたいな。
じゃないですね。
もっと戦え、みたいなね、
うん。
まあ、そういうふうなお話があります。
うん、
あと一つ、例えば、困ってる子たちいるんですよ。宿題は今日何ページ出たかとか、
はい、
今日の宿題多いかって、いや、家に帰ればわかりますって。意味がわかんない。家に帰ってどうしてわかるんだったら、いや、そういうふうなライフっていう手帳に書いてあるんですとか。なんかこう、メモしろって言われてるわけ、学校で。で、学校でメモしたんだけども、結局メモを見なきゃ分かりませんって。いや、だから、昨日より多いか少ないかって聞いてんだよ。だから家に帰らないと分かんないんですよって。
頭の中には整ってないわけですね。
でもよくよく聞けば分かるんですよ、本当は。つまり、やらない性質になってる。まあ、そういう子たちにね、例えばその、ワンワンって言ったら、犬、
うん、
って分かるじゃないですか。
はい、
コロと言ったら、犬。ミケと言ったら、猫。こういうふうにこう、符号してるじゃないですか、言葉が。だけど、その言葉で、例えば、こういう風なもんで、こういう風なもんで、こういう風なものは何とか、階段登ってお尻で落ちる遊具は何って、滑り台とか、なんか、そういう風な謎謎みたいなものは、どんどんどんどん言葉でイメージを作っていきますよね。
はい。
どっかでついてこれないとこってあるんですよ、子供って。
うーん。
だからこれ、どんどんどんどん難しい言葉が入ってきたり、直接、ワンワンって言ったら犬とは言いますよね。だけど、白くて、そして、忠実にとか南極にも行ったことがあるとか、ね、
はい、
こたつの中でって言ったら犬じゃないよねとか、
ね、
そういうふうにどんどんどんどんこうイメージっていうのはついてこれないとこ出てくると思う。
うん、
なのでそういうふうなことで子どもたちは小学校の高学年中学校に上がるときに困ってるはずです。
うん、
だから言葉の数を増やして、
はい、
そして先におだちんじゃなくてやることやってからご褒美だよみたいな、うん、そういうことをやればいい、うん、で、志望校の方は、
はい、
迷ったら高い方を狙った方がいいよね。迷ったら難しい方だよね。
二
十歳までにそれをやってください。
うん、
乗り越えられない目標に向かって乗り越えようとする、
うん
うん、それでしかやっぱり人間は想像力が養われないと思うんでね、
はい、
ぜひ目の前のものにチャレンジしましょう。
はい、ねえ、本当です。いや、かっこいいですね。なんか目の前のものにチャレンジ、迷ったら難しい方、大変な方にチャレンジ、本当に可愛い可愛いはわかるけれども、やっぱりそこは親御さんが見守ってあげる部分っていうのもすごく大きいと思いますよね。どうぞ家族で皆さんで子どもさんを支えてあげてほしいなと思います。敦塾長の教育相談、私学塾塾長畑山敦先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。